バイブコーダーズラボ始めていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
バイブコーダーズラボは AI 時代の普通の開発者による AI 時代の開発者向けのポッドキャストで毎週配信しています。スピーカーが最新技術やツールを実際に実務で触ってみた上で、最新の AI 技術がどう役立つのかに焦点を当てて紹介していきます。スピーカーのシード XCEO 越後屋陸人です。と。
リバイブ CTO の宮本誠貴です。
はい。よろしくお願いします。今週のトピックですが、Google I/O の発表があったので、なんかめちゃくちゃここが熱くなって
そう
る。
ね、今日はここがメイントピックになるだろうね。
はい。っていう言い訳で、ちょっと先週の実装のトライ結果が、両者ともにちょっとすごい薄くなってますけど。はい。でも、これ見た？G Brain by、Gary Tan。
G スタック
そう
ので 指
す。
標を出したわけですね。
そうです。ここから聞いた人に解説すると、ギャリー・タンは、アメリカの有名なインキュベーター、スタートアップのインキュベーターである Y コンビネーターの、創業者であり、もともとエンジニア出身の人ですと。で、彼は今、クロードコードをめちゃくちゃ触って、オープンソースで、彼がクロードコードを、AI を使い倒すフレームワークを、提供しています。で、G スタックと、っていうのが、先月ぐらいあれから
そうだね。
そう、2026年、4月とか多分3月ぐらいからあって、G スタックは、クロードコードで新しい事業を始めるときに、めちゃくちゃ叩いて、で、なおかつ作ってくれるみたいな、要はスタートアップの必要な go to market の人、ファウンダーの人、エンジニアの人っていう、この3つの役割を、AI が演じてくれるっていうスキルセットの集合体だったんだけど、今回出た G ブレインは、それをじゃあ進めていったときに、やった意思決定とか、どういう製品を作っていって、で、しかも、どういうふうな会話のテイストが、AI を使う人にとっていいのかっていうのを記憶してくれる仕組みですと。で、これすごくいいなって思ったのが、これ使ってみて結構セットアップ実は大変だったんだけど、だからこれ結構ノン開発者の人は結構厳しいと思う。コマンドラインツール結構叩くステップもあるし、要は AI に叩かせられないステップもあったりして、結構難しかったんだけど、でも一回やるとすごいいいなと思ってて、で、何がいいかっていうと、これセッション横断なんだよね。
おお、なるほど。
レポジトリ横断か。ごめん。セッション横断、レポジトリ横断。で、かつ、これをセットアップすると、毎5分かな。クローンが回って、各レポジトリをいい感じに整理してって、アウトデーテッドな古いドキュメントとかファイルをどんどん整理してくれるっていうのがあるんだよね。
なるほど。
そう。で、さらに、これはオプショナルなんだけど、オープン AI のキーを投げると、自動で自分の全レポジトリのエンベディング、埋め込みの、要は、ベクターデータベースを、またそのクロンで生成してくれるっていうのがあるので、そうすると何がいいかっていうと、意味による検索を、例えばクロードとか、チャット GPT ができるようになるんだよね。だその全文検索とかじゃなくて、例えば、企業アイデアを探してって言ったときに、必ずしも企業アイデアって言葉で
そうだね。
ラベル付けされてない文とかドキュメントがあったとしたときに、同じような企業アイデアだったら、その意味がラベル付けされてるような感じになるので、取ってこれるっていう感じになるから、何が言いたいかっていうと、大規模ナレッジベースとか、コードベースを持ってるチームは、この G ブレインを使うと、そのプロダクトに埋め込まれてる過去の決定とか、ドキュメントとかが全部覚えられた状態でチャットできるから、いちいち毎回、AI 使ってる人だって絶対やる。いや、ここをこうしてとかっていう、要は AI が分かってくれないから細かい指示を出すみたいなのがやらなくて済むようになるから、かつ常に記憶領域がリフレッシュされていくから、すごい スマートに使える AI を。
うんうんうんうん。
っていうものですと。で、ではちょっと長い説明になっちゃったんだけど。で、これ、仕組みとしては、その記憶領域を作ったら、あとは、毎回会話をするたびに、この Gbrain の MCP サーバーが呼ばれるんだよね。
うんうんうんうんうん。
だから、だから、カンバセーションと、あと、レポジトリ横断なわけ。
うんうん、うん。
Gbrain 専門の記憶領域を持つフォルダが出来上がるから、そこのフォルダにアクセスして、関係のある情報を取ってくるように、毎回ツールコールが行われるっていう仕組みなので、そう。だから、レポジトリ横断。だから、それはすごく、なんか、スマートだなって思った。
なるほどね、
はい。っていう感じです。
はい、はい。そう。
だから、一つの、まあ、プロジェクトで、いや、僕は、プロダクト作りとコードの整理の仕方、こうやりたいんだって言ったら、別のレポジトリでも、それが覚えてくれてる感じだから、一度言ったことを忘れないって感じです。これはおすすめ。クロードコード、あと、いつも忘れる。コーデックス。コーデックス使ってる人はすごいおすすめ。税金もね、試してみて、悪くないと思うよ。
そうだね。ちょっと気になりますね。うん、まあ、ちょっと気になるのは、まあ、これ、良くも悪くもあると思うんだけど、レポジトリ横断したときに、そのなんか、いらないというか、向こうのレポジトリのことを今はそんな話しなくていいんだよ、みたいなことが、まあ、起きるのはちょっと心配かなとは思うけどね。
だからそこがさっき言ってた、まさにそのクローンが、このルールとかユーザーフィードバックは何に対してのものなのかっていう整理をこうちゃんとやってくれるっていう役割を持ってるから、
うんうんうん
うん、今のところその余計なそのコンテクストの染み出しみたいなのは感じない。
なるほど。
消してってくれるしゃと。
うんうんうん。そうですね。
うん。今んとこ感じないけど、でも確かに、そうだね。その懸念はあるかもしれないね。
うん。あとなんかちょっと、面白そうだなって思うのは、もちろんそのレポジトリ運営とかもあるんだけど、この、ちょっと使い方みたいなところを見てると、
うん、
なんかもっとその、Who works at Acme AI とか、
うん、
What did Bob invest in this quarter とか、なんかもうちょっとその、技術的な話だけじゃなくて、普通の、質問とかも入ってるってことは、別にそのコードベースじゃなくて、自分のそのドキュメントとかに対して、こういうのを使って、ドキュメントに、まあなんか、ノートブック LM 的な使い方もできるんだろうなとは思ったね。
そう。まさにそうで、これね、どっかに書いてあったんだけど、ギャリータン曰く、そのソロファウンダーとか、スモールチームの運営をユースケースとして想定してるみたいなんだよね。で、実際に、この、インストールすると、その記憶領域の中を深掘ると、カンパニーズとか、なんか、なんかパーソンとか、いや、ほんとそういう、その、会った人を記録する用の CRM みたいな、
なるほどね。
領域もデリケーテッドであるから、そう、だから、そう、まさにそうで、コードベースだけじゃなくて、もうほんと、企業全体のナレッジをここにぶっ込めるっていう実験になってる、う
ん。はいはいはい。それは確かにイメージが湧きますね。ちょっと面白そうですね。
これ面白いと思う。テックカンパニーとか今まさにその AI のドキュメントの、まあ、
要は
システムを作って、一昔前だったら結構あれ、オブシディアンノートって、
うんうんうん、
記憶力を作ろうとかって結構流行ったじゃん。多分、みんなやってると思うけど、それが楽にできるよって感じ。
そうね。
話それるけどさ、オブシディアンノートでさ、記憶領域作るって俺試したことあるんだけど、正規やったことある？
いや、オブシディアン触ったことないね。
あ、なんか。
うん。
俺、1年前ぐらいかな、試し、いや、去年の冬ぐらい買ったかもしんない。いや、試したんだけど、でも結局ね、その時カーサーでやってたんだけど、
うん、
全然うまくいかなかったんだよね。
まあ、そうだよね。まあ、なんかその時に、あんまりその、いわゆるメモリ使うとかのベストプラクティスが集まってなかった。たのもやっぱあるんじゃないかな。なんかとりあえず入れて、とりあえず使ってみるっていうのが流行ってた時期な気がするけど、まあそれこそ今なんかコンテクストの大事さみたいなのが最近話に上がってきて、で今話に上がってるのはこの消すとか整理するっていうことをしないとコンテクストどんどん汚染されちゃうよっていうのが、まあ、当時もまだやってる人少なかったんじゃないかなって気がするよね。とりあえず入れときゃいい じゃあやっぱり、こういうシステム動かないよね。
そうだよね、そのなんか、わかる人はさ、もうこれ見てよとかって簡単にメンションするんだけど、もうそんなやってらんないじゃん。
うん。
ずっと。
そうだね。だから、
この、ちゃんとコンテクストマネジメントをガードレール含めて、ちゃんと誰もができるようにするってところだけでもめっちゃ価値あるなって
思
って
。うん、そうだね。
だからまあそういった体験としてはもう、使えば使うほど賢くなる AI ってことだと思う。
うん、うん、うん。
だから、それは実は個人的に、まあ、事業としてやりたい部分の一つでもある。
うん、うん、うん。なるほど。
うん。ですよ。だから、まあ、それ面白いよね。
はいはいはい。これちょっとそうですね。試してみたいですね。その、そっち文脈で、ビジネス文脈でちょっと気になるなと思いましたね。
うん。
うん。
はい。試してみてください。
はい。
じゃあ、今週の AI 開発ニュースいきます。これは正規かな？カーサーコンポーザーにでも。
そうですね。昨日かな？一昨日か。発表されましたけど、コンポーザー 2.5。これは、はい。まあ、今、そのスペース XAI とカーソルが協業したのもあって。
そうなの？
そう。スペース XAI の計算資源をもとに作ったって言ってたんですけど。
あ、そうなの？
そうなんです
よ。すごいね、スペース X、アンスロピックとも競争、サーバー化すっつってさ。
そうそうそう。なんかやってるみたいですよ。
はい。なんかめちゃくちゃ後発なのにさ、なんでそんな GPU 持ってんのって。
ね。
すごいね、イーロンマスク。
やっぱ、ちょっと規模が違いますね。
やばいね。
うん。もうこんな、それこそカーソルなんて、まだ3年目ぐらいの、4年目かな、の企業なのに、そんなでかい投資して。まあまあ、っていうの、まあカーソルのコンポーザー 2.5、カーソル独自の LLM ですね。
これさ、正規使ってる？カーソルで。
俺は使ってないんだけど、うん、メンバーの一人、メンバーの一人が使ってて、これが出た直後ぐらいに、リミットに引っかかっちゃって、あんまりうまく使えてないんだけど、まだ。
なるほど。結構、あれなんだね。効率的が売りなんだね。
そうそうそう。コンポーザー1の時からそうなんだけど、やっぱ早いとか、
うんうんうん、
そっちに結構注力していて、まあ、オーパス 4.7 とかより、まあ、同じぐらいだけど、より早いみたいなところ
が。ああ、確かに、コンポーザー早い。やっぱ、カーソルが有名になったさ、タブ保管。
うんうんうん、
が、コンポーザー多分1とかだったと思うんだけど、あれすごかったよね。早いし。
うん、そうそうそうそう。まあ、だからその、なんて言うんだろうな。まあ、それこそうちもそうだけど、非エンジニアがもうババーって、社内システムだったりとか LP 作りたいとか、そういうその、なんか、インタラクティブにやりたい人たちに向けて、コンポーザーとかのモデルは、なんかストレスフリーでいいんだろうなと思ったね。なんか、エンジニア側からしたら、より考えさせて、より自立させた方が、させる、をいかにさせるのかみたいなところになりがちだけど、うん、やっぱりその対話性とか速さっていうのも、まあ、最近その、クロードとか、チャット GPT も、ファストモード出したりして、やっぱり速さに、どんどんその性能が良くなってる、だからこそ、速さに今度は注力してっていう。流行りだと。
さ、ファストモードさ、トークンの価格、消費価格6倍なんでしょ？
そうそうそうそう。
やばいよね。しかもデフォルトでオンになるんでしょ？
うん、そう。ちょっと使えないんですけど、さすがに。コーデックスもそうなんですけど。
いや、今日さ、それこそ、今日、まあ、会ってる人の会話の中で出てきたのが、その、アンスロピックの、まあ、もうみんな知ってる通り、サブスクプランってもう赤字で出してる。
うん、そうだね。
計算すると、原価って6倍ぐらいかかってるらしいの。
はいはい。
今みんなが払ってる分の。だから、今後どうするか問題ってなんかめっちゃある。
そうです。
だから、ね、まあ単純に考えると、多分10倍以上に価格がなるのか、
うん。
それとも、やっぱり、安価なモデル、まあ、後で書いてるけど、ジェミニー 3.5 フラッシュみたいな安価なモデルがもう有力になってくるかとかわかんないけど、まあ、とにかくフロンティアモデルってめちゃくちゃ高くなるはず、
今度。うん、そうだね。 どうなっていくんでしょうね。
いや、でも、それで言うと、あの、一番上に出してるけど、ジェミニ 3.5 フラッシュが、うん、同じこと書いてるね。オーパス 4.7 マックスぐらい賢いのに、こっちはね、3倍早い。
うん。うん。
っていう感じ。やってるから、これも結構面白いんじゃないかなって思うし、うもうこの現時点で使える。
はい。
から、これちょっと試してみようかなって思う。
まあ、口述のデモとかにも結構 3.5 フラッシュよく使われてたね。
ああ、そうなんだ、
うん。
これさ、すごいよね。3.1 プロと同等のインテリジェンスってことでしょ？
うん。なんかさ、ちょうどね、そのモデルの価格みたいなのも見てたんだけど、
うん、
そう、あの、もちろんオーパス 4.7 とかより全然高くない。いや、あの、安い。
うん、
だから、まあ、そういう部分でもやっぱり使いやすいよね。
いいね。
うん。
OK。って感じなんで、これちょっと、あれかな？あの、なんだっけ？あの、すごい、なんか、おかしかった。Google AI Studio か。
うん。
と後で触ってみようかなと思う。
うんうんうん。
ズームがおかしいよ。
戻れなくなっちゃいましたね。
あ、来た。OK。で、次、これ、ジェミニオムニって、これ見た？
うんうん。ちょっとだけ見たけど。
なんかこれ、すごいなと思って。動画見てもらうのがちょっとわかりやすいかなと思うんで、ちょっと見せるけど。
すごいな。
はい。で、まあ何がすごいかっていうと、まあ今みたいにそのアニメーションみたいにさ、現実の動画が変わってったじゃん。多分あれを音声とかテキストで整理して変えられるし、で、しかもその逆もいけると思うんだよ。
うんうん。
動画をフィードして、それをテキストにしかも変形させて変えるとか、だからその多対多のオムニタ
ム
なんだよね。だから、なんか、誰も他やってないじゃん、こんな発想、
うん。そうだね。
なんか、なんか、これさ、なんかどうやって企画したんだろうかとはすごい思う。伝えるのめっちゃむずくないこれ。
うん。オムニ、こういうの好きよね。
ブールってほんと好きだよね、こういうの。
うん。
いや、すごいなとも思いました。
これはどこで使えるんだろうね、その、AI スタジオ的なところで使うのかな。
これはね、多分まだ使えないんじゃないかなと思う。動画だとは Google だとフロンティアモデル、あの、Vio とかが使えたけど、
うん、
あの、あ、なんだっけ、ジェミニマックスかな、
うん、
?Google AI マックスだっけ。最上位プランで要は、うん、あの、一部の人がどんどんロールアウトされていくって感じだ。
そうだね。
これはまだだと思う。
まあまあ、時期にね。
時期になるから、これって、あの、インタラクティブデモとかにいいのかなとか、
うん、そうね。
まあ、あとはゲームとか、これ後でもちょっと話してるんだけど、結構 2C 向けを想定したのがすごいなんか多いかなって。
まあそうね。
思う。これ次は、あの、What's New in Search?
検索ですね。
うん。ここかな？
うんうんうん。
ここについたね。
すごいアニメーションだ。
これ。まあ、要は検索したら意図を汲み取って、その意図を叶えるようなダイナミックな UI を生成、その場で生成するっていう。
なるほど。
感じ。例えば、今までは、あの、 なんか今の例みたいだけど、ちょっとこうヨガしたいんだけど、みたいなふうに言ったら、ヨガの場所を検査結果として出すんじゃなくて、そのスケジュールを組んであげるとか、で、多分、いや、ここじゃなくてもうちょっとこう、その後ここに行く予定があるからとかって言ったら、組み替えてくれたりとか、っていうのをこういう綺麗な UI 出してくれるっていう。
うん、最近、やっぱちょっと次のトレンドだなって思うのは、やっぱりジェネレーティブ UI だね。
うん
うん、こういう、うん、その時々に応じて UI 作ってあげる。うん。うん、どうやって品質保証してんだろうなって思っちゃうんだけどね。
実は関わってる、VC でも、ウィッシュリストっていうのをこう出してて、あ、コアラインベンチャーズってコップ VC なんだけど、ウィッシュリストを出してて、その中の一つが、この次世代 2C アプリ。
うんうんうん、
で、そう、その Gen AI とか、UI とかも、多分に含むと思う。から、多分これをやってくる会社って、めっちゃ増えると思う。
うん、増えると思うね。
2C アプリって2015年、6年とかで、まあ、要は SaaS の前は結構全盛期だったじゃん。多分メルカリとかが出てきた時。うんうん、その波が多分また来るんじゃないかというふうに思わせるよね。
うんうん
うん、で、時間ある？あ、時間、まあちょっとあるか。次は、スティッチ。
はい。これがね、ちょっとしか見てないんだけど、
うん。
何ぞやって感じで終わったんだよな。
これ見てほしい。
すごいことやってる。なんだこれ。すごいことやってる。
要は、ものすごい賢いウェブサイトビルダーみたいな感じ。で、ジェミニとかとじゃあ何、アーティファクトとかと何が違うのかっていうと、一、うん、そうそうそう回作ったら、その中の、その UI のセレクターがあって、ここをこうしてとか、ここにはこういう画像を入れたいとかっていうのを、インタラクティブに、編集できて、そこだけ本当に編集できるっていうのが、
うんうんうん、
アーティファクトとかだと、なんか指示するともう一回全部作り変えちゃう。UI も言葉で言わないといけない。ここの、この下の、この中にあるこのボタンのハイライトの色とかっていうのめんどくさいじゃん。でもこれはセレクターがあるから、そこ選んでこうしたいっていうと、やれるので、なんかこれ結構 UI にこだわるプロトタイプを作りたい人たちとかめっちゃいいと思う。
うん。これはちょっと気になりますね。バイブデザインを。
そうだね、そうだね。バイブデザイン的な感じで、これはすごい。
うん、
な
んか、これで気になったのは、その、役割としては、
うん、
本当にデザインに振り切ってるのかなって思うのが、なんか、後の方にね、書いてあったのが、これをさらに、その、ラバブルとかにエキスポートするみたいなこと書いてあって、
お
うん。だから本当に。
あ、今出てたね。
出てた。
フィグマだね。
はいはいはいはい。まあ、フィグマは確かにイメージあるんだけど。
アンティグラビティもあるよ。
うん。そう。だこれは、あくまで立ち位置としては、本当に UI、デザイン作るところまでで、コード生成とかはまた別のところに任せるみたいな感じなのかな。
いや、これ裏側でコード生成してんじゃない、さすがに。
なのかな、
してるでしょ、多分。で、どうなんだろう、さすがにしてるって。いや、画像ではないでしょ、多分。
あ、いや、まあもちろん画像じゃないんだろうけど、そのフィグマチックな、そのなんていうの。別にコードじゃないけど、
とにかくめっちゃかっこいいウェブサイトっていうクソ。
あれじゃない、バイブコーダーズラボのホームページ作ってみたいなこと言えばいい。
確かに、
うん。せっかくだからね。
バイブコーダーズラボの、ウェブ ?OK。
これでもサンフラッシュなのかな、使えるの。
サンフラッシュだね。
うん、3.5 は。
あれ ?3.5 じゃないと。
そうそう、まだ使えないんだね。
サイバーパンクなネオンカラーを取り入れるらしいぜ。
なんかあれですね。やっぱり UI 系はちょっと可愛い、可愛くていいですね。
うわ、何これ。なんか
パレットが出てきたね。デザインシステムですかね。
ね。
はいはいはい。うわ。
うわ。
え、これ何も操作してないんですか？
何も操作してない、何も操作してない。
あら。こういう、この、なんか、
うわ。
させてくれるのがいいよね。うわ、この、うわ、すごいな、なんか。
なんか未来感がやばい。
うん。別に多分、あれだよね。この、
なんかさ、カウンセラーが動いてんの分かる？これ、なんか。
うん、いや、分かる分かる分かる。この見せ方がいいよね。
いい、いい、いい。おぉ。
やっぱりそうなんじゃない？これやっぱその、まあ、その画像というか、ただのインタラクティブな画像なだけで、これ自体のウェブサイト生成は、みたいなことなんじゃないのかな？複数できちゃってるってから。
なんか、なんかいるぞ。
誰ですか？
OK、できた。
うん。
で、これ、クリックするじゃん。どうなの？
そう、だからもう、これがもうほぼ、今、このフィグマの状態みたいな感じなんじゃない？
なるほどね。
うん。
これ。ああ、だからまあ、エディットで、じゃあね、これ、例えばエクスポートってどうなの？
ほら、ラバブルとか書いてある。
ほんとだ。
うん。
ほら、ZIP あるよ。だから、あれなんじゃない？本当に。
でも今、コピートゥーキークリップボードもあったよ。
そんなに。
あ、ほんとだ、今、ビューコードあったね。
あ、
どこだ？もう。
コードと HTML。うん？ビューポート？
いやいや、ビューコード。モアのとこかな？コピーみたいなところがあったとこ。
モア？
左上の、上のさ。
あ、これ？
そうそうそう。
あ、あるわ。
そうそうそうそう。ああ、HTML で出てくれるんだね。だ
テイルウィンド、あ、だから、うん、そうだね。HTML では生成してんじゃない？ちゃんとコードで、う
ん。なるほどね。
へえー。って感じ。
なるほど。
なんか。
まあ、あれですね。率直に言っちゃうと、クロードデザインのジェミニ版ってことですね。
でもさ、こういう、なんか、キャンバスで出てくるのいいよね。
うん。
インタラクティブだし、まあ、クロードデザインもそうか。
うん。
あれみたいにできる、その、やばい、なんて言うんだっけ。アプリ作るときとかにさ、画面の遷移をこう、説明する。
はいはいはい。
ワイヤーフレーム
じゃなくて、モックアップ的な？
うん。やばい、これめっちゃ重い、これ。ちょっと閉じるわ。
うん。まあ、これちょっと気になりますね。
うん、
それこそ、GPT のイメージジェンとか、
うんうんうんうん。
ラインとかと比べて、どんなもんなのかは。
うん。そうだね。OK。あ、次は、これ、アイウェア。これはスマートグラス、うん、要は。
うん。
なんか、これぐらいのデザインだったら、会議とかでも使える。で、これ、何がいいかっていうと、やっぱり、普通にメガネしてるんだけど、その、AI と繋がってて画面が出てきたら、その、今何を言えとかさ。
そうね。
その会話に役立つインフォメーションとか出てきたら、なんかこれ結構ビジネスでもユースケースあるなと思ったんで、うんうんうん、ちょっと面白いなと思った。
ちょっと、カメラが気になるなと思ったね。
確かにこれ近くで見ると、でかいね、結構。
うん、
これ絶対見えるね。
ちょっとカメラ気になるね。
これつけてる人と話したくないね。
うん、ちょっと怖いよね。
怖いね。OK。で、あとは、ジェミニスパーク。これは、まあ、うちらでは結構話してる、クロードのマネージドエージェントと似た感じがする。まあ、要は、個人レベルで、ジェミニと話すと、VM がアロケートされて、その、セーフな VM の中で、タスクが実行されるっていうやつで、しかも MCP とかで、いろいろ外部サービスとつなげられるから、うん、多分、個人向けのサービスなんで、多分、なんだろうね、トリップアドバイザーとかそういうのと、はい、連携するんじゃない？
そうそう。あ、いや、だから、これ下にも書いたけど、もう Google 版、ジェミニ版オープンクローなのかな？
ああ、そうだね。多分まさにそうだと思う。
それがやっぱ助かりますよね。オープンクローのちょっとその、まあ、なんかこの前、 クロードもなんか似たようなもの出してたような気がするけど、こういう会社が出してくれる安心感というか、オープンクローのちょっとその、うん、大丈夫これ使ってみたいなところがクリアになってくれるのは。
なる。
うん。特に Google が作ってくれると、もう Gmail 系はね、あえて Google スイート系は安心して使えるだろうし。
そうだね。
うん。
この次の一手ってさ、まあ当然多分 Gmail とか Google カレンダーとかは連携されるとして、外部サービスも結構めちゃくちゃ拡充するのかな？中心向けだから。
というか、
うん、
もう本当にカスタム MCP 設定できるようじゃない？
うん。
うん。だから、これちょうど自分たちの中でも話してるんだけど、SaaS 系今後作っていくんだったら、もう本当にこういう、うん、ジェミニスパークとかが使えるように MCP だったり、その AI フレンドリーなもの使って、もう本当にユーザーに使わせる SaaS っていうよりは、こういうオープンクロー系に使わせるものにしてあげないと、現代のこの AI 時代の業務フローに合ってない。
うん。
うん、これが多分どんどん主流になってって業務をしていく上で。うん、何をするにしても、すべてを自立エージェントに任せた場合。
うん。
うん。人の手が加わるような SaaS は嫌がられちゃうんじゃないのかって思っちゃいますね。
まあそうだよね。
うん。
実際もう俺も UI 嫌いだし。
うん、そうそうそう。そうですよね。
もう、メタ広告の CLI とかってマジでありがとうって感じ。
うん。あれ気になりますよね。
気になるってか俺めっちゃ使ってるよ。
あ、ほ
ん
と？
うん。
どう？使える？使える？
全然使える。
うんうんうんうん。
もう、マジでオンライン広告の出稿って大変なんだよ。
うん、そうだよね。
そう。
そこをやっぱ、全部任せられる。まあだから、だからやっぱ SDK とか出して、そういうのを使わせる。
そうそうそう。
今までハードルだった部分を、
そう。
気軽に使わせてあげられるっていうのは、やっぱ、ユーザーへの価値に今後なってきそう。
セールスフォースも、ヘッドレスセールスフォースって出してたし、まあ、絶対そうなっていくと思う。
うん。
で、まあ、最後は、これはちょっと別にそんなあれなんだけど、アンティグラビティが、なんか、すごい変わると。これちょっと長い動画だから全部は見せられないんだけど。は
い、これは、まあ、UI もちょっとやっぱりその今のクロードだったりコーデックスだったりに寄せた感じになってて、まあちょっと気になったのは、すごいなんか批判的な立場になっちゃうんだけど、
うん、
やっぱりそのコーデックスとクロードコードと比べて何がいいのかっていうところですね。
うん、うん。そうだね。確かに、じゃあこれを、こうクロードコードとかを使ってる人が使うべきなのかって話に当然なる。
うん。
けど、どうなんだろうね。
まあ、これは、今ここに書いてある通り、
うん。
Google 製品とのつなぎ込みがめちゃくちゃ簡単にできるツールが、もう、アンチグラビティ作っちゃえば、もう、そこら辺のつなぎ込みも、もうすでにできてる状態です、みたいなことになってくれれば嬉しいなと思いますね、個人的には。
うん。なるね。コーディングの体験としては別にそんなになんか。
うん。まあ、基本的にはあんまり変わんないなとは思いましたね。
この Truly Agent Optimized Experience っていうのは何を意味してるのか気になるけどね。どうなんだろうね。
うん。
なんかすごい激しいけど。
うん。
まあ、ちょっとこれは触ってみよう、来週に向けて。
まあこれは確かに今そのデモの動画一瞬にも映ったけど、まあそんなに変わんないだろうけど、うん、やっぱり Chrome の MCP とか、まあ相性良くなる可能性はあるよね。
ああ、そうだね、うん。それはあるだろうね。
うん。だからそういうのを考えると確かに、もう連携が前提で考える、自社サービスだからいろいろ裏側のことをつなぎ込めてるアプリ作れるツールだっ だったら確かにめっちゃ便利かもなと。
そうだね。
うん。
はい。OK。はい、じゃあこれはちょっと来週触ってみる。触ってみないとね、ポッドキャストやってる意味がないからね。
無料で使えるんですかね。
会えるでしょ。来週のトゥーズってあったよね、どっかに。
は、さすがに今、キャンペーン期間中ですかね。まあ、無料では、アクセス制限次第だけど、まあ、ある程度無料で使えそう。
OK。使ってみましょう。あと、ジェミニフラッシュ 3.5 も、実際に触ってみよう。これ触るの何が一番いいんだ？カーサー？あれか。ジェミニコードみたいなのあるよね。ジェミニ CLI。
うん。
しばらく触ってないけど。
まあ別になんならこれあれだけどね。もうアンチグラビティで 3.5 使えばいいだけど。
もう両方。
両方同時よ。
OK。
はい。
じゃあそう
しましょう。ちなみに、今、その、まあチャット GPT の範囲内なんだけど、コーデックス使っていて。
うん。
だから今は両方使ってるみたいな感じで、コーデックスの制限がかかるまで。
うん。
今のところかなり良い。
コーデックスが？
うん。かなり良い。
コーデックスいいんだ、やっぱ。
うん。やっぱその、
何が良い？
まあ、一言で言うと頭の良さ。
うん。
と、まあ、その出てくる UI とかも、やっぱりコーデックス。X が一番いいなっていう感じはする。
今
のところ。ワンショットで出てくるものは。
なるほどね。
うん。そうね。なんか、
頭の良さってさ、クロードコードと、なんか、具体、なんかどういう感じ違う？
ちょっとその、まだ制限があれっていうのもあって、ちょっと、インターネット、ネットの、ネットの調子が悪いんですけど。
ネット悪いね。
はい。細かいところまではまだ見れてないんだけど、その、頭の良さみたいなのも、頭の良さ、インテリジェンスを選べて、インテリジェンスが高ければ高いほどいいわけじゃないよって一応公式は言ってるんだけど、その、アーキテクチャの話をしたりするときは、で、その、作業が発生しないときとかは、ちょっと、エクストラハイみたいなのを選んで、みたいなことをしたときに、クロードコードと比べ、クロードコードのエクストラハイのときと比べると、なんか、で、この、クロード、あ、コーデックスが出したものをクロードにレビューさせて、レビュー、クロードが、の返事をコーデックスにレビューさせて、みたいな、このラリーをさせたときに、大体、コーデックスの意見が採用される。ね。
うん。
うん。
ああ、なるほど、ね。
コーデックスが言ってることを、の方が一理あります、みたいな。
なるほどね。
結構ある、ね。まあ。まだちょっとまだ触り段階なんで。
いろんなシナリオを想定して、ちょっといいものを、案を出してくれるみたいな感じなのかな。
うん。多分。
多分。
うん。
なるほどね。
ちょっとまだ、うん、検証段階で。
OK。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと今日はそろそろ時間かな。
はい。
了解です。じゃあ、今週出た Google I.O. のジェミニ製品群をしっかりと触って、来週またやりましょう。
楽しみですね。アンチグラビティ。
楽しみ。はい。じゃあ、今週の5コーダーズラボのエピソード以上となります。今週もありがとうございました。ではまた。
ありがとうございました。
通信悪い。ありがとうございました。